キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
2016年6月12日、使徒の働き9章36節から43節。ヨッパにタビタ、ギリシャ語に訳せばドルカスという女の弟子がいた。この女は多くの良い技を施していた。ところがその頃彼女は病気になって死に、人々はその遺体を洗って屋上の間に置いた。ルダはヨッパに近かったので、弟子たちはペテロがそこにいると聞いて、人を二人彼のところへ送ってすぐに来てくださいと頼んだ。そこでペテロは立って一緒に出かけた。ペテロが到着すると、彼らは屋上の間に案内した。やもめたちは皆泣きながら彼のそばに来て、ドルカスが一緒にいた頃作ってくれた下着や上着の数々を見せるのであった。ペテロは皆のものを外に出し、ひざまずいて祈った。そしてその遺体の方を向いて、タビタ、起きなさい、と言った。すると彼女は目を開け、ペテロを見て起き上がった。そこでペテロは手を貸して彼女を立たせた。そして生徒たちとやもめたちとを呼んで、生きている彼女を見せた。このことがヨッパ中に知れ渡り、多くの人々が主を信じた。そしてペテロはしばらくの間、ヨッパで川なめしのシモンという人の家に泊まっていた。メッセージ、すぐに来てください。
今日もご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思っています。皆さんはこの一週間をどんな風にお過ごしになってこられたでしょうか。それぞれに一人一人違う毎日毎日を経験してきたことと思います。神様がそのお一人お一人の歩みをご覧になっていて、そしてまた新しい習慣の歩みに私たちを送り出してくださる。そのことを覚えるときに、私たちの教会の願いは、ぜひこの一週間も素晴らしい歩みであってほしい。神様があなたのために用意されている歩みがことごとくその通りになるように、ぜひそういう歩みをしてほしいと願うものです。ここでご一緒に御言葉を聞くことができることも感謝ですし、親子室でご一緒に礼拝をしていらっしゃる方があることも感謝ですし、またインターネットを通してご一緒に礼拝をしている方があることも感謝なことです。ぜひあなたが神様に与えられている愛にということを覚えていただきたいと思います。今日は教会では地域感謝デーの取り組みをする日になっています。この地域感謝デーというのは、地域で様々な働きをしてくださっている方々に感謝を伝えに行くという日です。教会ではもともと花の日と呼ばれる日になっています。これは150、60年前のアメリカの教会から始まったと言われています。もともとは6月の第2週に子供たちも一緒に礼拝をするという日であったようです。で、その時に、子供たちがせっかく一緒に礼拝をするのに、いつもと同じ街道だとなんだかこう寂しいというので、5月、6月ちょうどお花がよく咲く時ですから、皆がそれぞれ庭の花を持ち寄って、講壇のところに飾って、子供たちも一緒に礼拝をしたといいます。そして、礼拝が終わった後、子供たちの教育的な取り組みのために何をしたらいいだろうかと考えて、そのお花を持って病院や施設や様々なところに感謝を伝えに行ったというのが、この働きの始まりになります。それ以来教会の中で定着をしていき、世界中に広がっていき、この花の日というのが覚えられてきました。 私たちの教会も古くからこのことを教会学校の生徒たちを中心にしてきました。で、ここ数年ですけれども、これは実は大人こそしなければいけないのではないかということがあって、お子さんたちが行くのと合わせて私たちも一緒に行っていうことを考え始めました。今日、この礼拝が終わりましたら、地域の清掃を少しして、そしてお昼ご飯が終わったら、二つのグループに分かれて訪ねたいと思います。一つのグループは消防署へ。もう一つのグループは駅と交番の方へ。二つのグループで訪ねていきますので、お時間のある方はぜひご一緒に加わっていただきたいと願っています。その消防署に行く、交番に行くということで、事前に挨拶に行って、お花を持ってきますので、その時受け取っていただけますかというふうに、ご挨拶をしに行きました。消防署には時間があったら消防署にもちょっと見せてもらって救急車もちょっと乗せてもらってというふうにお願いをしに行きました。その時に、おおむね了解をされたんですけれども、一つだけと言って言われたことがありました。それは来られた時にもしかしたらみんな出払っているかもしれませんので、それだけはご了解くださいと言われたんですね。それはそうですね。出動して何かの時に、その時に行ったら誰もいないということはあり得るわけです。まさか、いや私たちせっかくお花持ってきたんだからこれを受け取ってから行ってください、なんてことは言えないわけです。受話器の向こう側にはすぐに来てくださいと言っている人がいるわけですから、それはその働きのためにすぐに行くことが大切でしょう。すぐに行くということはどういう状態になっているか。まさかお祝いに駆けつけるわけではありませんので、困ったことが起こっているわけですね。困ったことは放っておくとだんだんだんだん深刻になっていく状況です。一刻を争います。だからすぐに来てほしいわけです。自分たちだけでは手に負えない。であれば、専門的な技術、知識を持った人がここに来て助けてくれる。だからすぐに来てください。この状況は一刻を争う、どんどんひどくなっていく、あなたの必要としている状況です。で、実は今日の箇所にペテロはすぐに来てくださいという言葉で呼ばれていくわけですが、今日のペテロの箇所の付箋となっているその一場面が福音書の中に書かれています。イエス・キリストのところに来て、私の家に来てくださいと言った人がいたんです。それは街道管理人のヤイロという人でした。街道管理人のヤイロはイエス・キリストの元に来て、そして足元にひれ伏して、私のお家においでください、私の娘が12歳ぐらいだったと言われています。病気になって死にかけているのです。ぜひあなたに来ていただいてそれを治していただきたい。イエス・キリストはその街道管理者の後について彼の家に向かいました。彼が移動していくと人々が集まってきて、いや、なんだなんだというふうにことになってきます。すると、誰かがイエス・キリストの衣の下に触ったということをイエス様が言い始める。誰が触ったんだという話。実は、12年間の間長血を患って病だった人が、イエス様の衣にでも触れば治ると思って触った。で、その時イエス様の力が出ていくのをイエス様も感じ、誰が触ったの？これは黙っていてもバレると思って女の人は私ですと。そんなやりとりをしている時に、街道管理者の家から人がやってきました。ご主人、お嬢様は今亡くなられました。もうイエス様に来ていただいて手を煩わせる必要はありません。病気だったので、死にかけていたので、治してほしいと思ってイエスは呼ばれてきました。でもひとたび、もう命がないという状態になってしまったときに、イエス様の手を煩わせる必要はありません。これはどう考えても、もはや逆戻りしない現実であった。ところがイエス様が言ったのは、恐れないで、ただ信じていなさい。そしてなおヤイロの家に向かって足を進めていき、そのお嬢さんが寝せられているところに入り、今まで悲しんで周りを取り囲んでいた人たちをみんな外に出し、 家族と3人の弟子たちと合わせてその部屋で少女に向かい合います。そして少女よ起きなさい。タリタ、クミと声をかけたんです。彼女は目を覚まして生き返り、食事をして元気になり、元のみんなとの生活に戻っていくことができました。その時に一緒に部屋に招かれて入った弟子の一人がペテロだったんです。それから時間が経ち、この場面になり、ペテロのところにすぐに来てくださいという人たちがやってきました。どういう状況だったのでしょうか。36節。ヨッパにタビタという女の弟子がいた。この女は多くの良い技と施しをしていた。ヨッパというのはエルサレムから地中海の方向にブワッと出た沿岸のところ、港町になります。その港町でタビタという女性がいた。ギリシャ語で言うとドルカス。日本語で言うとカモシカ。それはおそらく容姿の素晴らしい整った、そういう姿を指しての言葉であったに違いありません。女の弟子ということですので、イエス・キリストに対する信仰を持って歩み始めていた。エルサレムで迫害が起こり、人々が散らされていき、ヨッパに来た弟子たちがいた。彼らがイエス様のことを伝えたとき、このタビタも、ああ、それならばと私も信仰を持ったことでしょう。そして彼女の歩みは、この人は多くの良い技と施しをしていたと形容されています。皆さんはご自分の名前が語られたとき、その人はどういう歩みをしていたと言われることになると想像しますか？あなたの名前と一緒に人があなたのことを振り返ったとき、あなたは何をした人として覚えられるのでしょうか？あの人はいつも気難しい顔をしていたと言われるでしょうか？あの人はいつも人の目立たないところで小さな技を忠実に行った人だったと言われるでしょうか？あの人はいつも笑顔で人と話し合っていたと言われるでしょうか？もちろん私たちは人の目を気にして生きているわけではありません。誰かから良い評価を得るために生きているのではありません。でも、案外人は私たちのことを見ています。そしてその本質は外に漏れ出ているものです。あなたは何と言って、あなたの名前とともに振り返られる人となりたいでしょうか。もちろんその時、私たちが一番心に留めておきたいことは、それぞれに与えられた神様からの使命、責任や生きている人生を歩み切ったかどうかということです。私たちに与えられている命、実際の経験、今置かれている生活環境、状態、人間関係、今与えられている使命や責任、これから備えられていく具体的な道、その中を私たちがどう歩み通していくのかということが問われています。神様から与えられた意味を歩み切った人として共に覚えられたいと願います。実際的に具体的にあなたにとってそれはどういうことを意味しているでしょうか。そんな彼女でしたけれども、病気になり死んだと書かれています。人々はその遺体を洗って屋上の間に置いた。その亡骸をお別れのためにきれいにして屋上の間に寝かせ、そしてこれからお別れの様々な取り行いがなされていくという時です。私たちはここに一つのことを知ることができます。それは、いい人は死ぬということです。もちろん悪い人も死ぬ。良い人だから長生きするのか、必ずしもそうではありません。悪い人だったら早死にするのか、必ずしもそうではありません。良い人生、悪い人生、そのことと誰が長生きする、どういうふうに死ぬということは直結しないということを私たちはここに知ることになる。彼女は良い人でした。でも、ここで病気で死ぬ。思いがけない。惜しまれながら死でした。 そしてそのことはもはや逆戻りしないのだと知っている彼らは、亡きを丁寧に洗って、そして屋上の間に寝かせて、これからお別れをしようとしています。ところが、ある人たちが、ルダにペテロが来ているらしい、ということを言うわけです。38節。ルダはヨッパに近かったので、弟子たちはペテロがそこにいると聞いて、人を二人彼のところに送って、すぐに来てください、と頼んだ。確かにルダにペテロは来ていました。そこで、アイネアという人に会い、この人は8年間、チューブで寝かされていた人でした。しかし、その人を起きなさい、と言って、立ち上がらせる。そのことが一体に知れ渡る。多くの人々が信仰を持つようになる。その噂はヨッパにまで聞こえてきた。ルダにペテロが来ていて、素晴らしい神の技を行ったらしい。ああ、それならば、呼んでこよう。二人の人が使いに出され、ペテロのもとに行きました。ペテロ、すぐに来てください。なぜ、すぐになのでしょうか。もはや、死んだ者のところに行くんです。イエス・キリストの場面を思い起こしてみると、それは娘が病気で死にかけている時に呼ばれたんでした。一刻を争う状況でした。それなのに一つのやりとりが間に差し挟まれてしまったことによって、もうという状況が訪れてしまいました。でも、今ペテロはすでにもうという状況の向こう側、逆戻りできない中で呼ばれているんです。でも彼は、すぐに来てくださいと言います。なぜでしょう？それは実は彼らの思いが溢れ出た表現ですね。実際に一刻を争って早くということ以上に、どうしても是が非でもこの女性のために来てほしいのだという彼らの熱心さがすぐにという言葉になって現れます。というのは、彼女は先ほども多くの施し良い歩みをしていたと書かれていましたけれども、39節。ペテロが実際に到着して屋上の間に案内されるときにはですね、ヤモメたちは皆泣きながら彼のそばに来て、ドルカスが一緒にいた頃作ってくれた下着や上着の数々を見せるのであった。ドルカスがいかに自分たちに良くしてくれたのか、あの時にこういう風に、あの時にこういう風にと泣いてすがってペテロに懇願します。どうにかしてこのタビタを、そのどうにかしてという思いの中でペテロはすぐ来てくださいと言われていたわけです。果たしてペテロはどんな思いでこのヨッパの町に向かっていったのでしょうか。使いの者たちが来てすぐに来てくださいと言われた理由は明白です。まさか、タビタのお別れの時に立ち会ってくださいという意味ではないでしょう。ルダで不思議な御業を行い、使徒の働きの中でそれまでにもいくつかの印を行ってきた彼に、来て、このタビタをどうにかしてくださいという願いがあって呼ばれていくわけです。でも、彼らも知っています。遺体は遺体であって、命のないものが現れて屋上の間に今丁寧に寝かされている。それはもうどうしたって動くことのない現実なんです。その動かない現実のところにわざわざ呼ばれていって、ペテロは一体どうしようというのでしょうか。彼はヨッパの町に着きました。屋上の間に階段を上がって案内されていきます。その泣き殻が寝かされている部屋に入りました。誰を案内してきた人、一緒についてきて泣きながら懇願するヤモメたち、いろんな人がいます。彼はみんなをそれぞれ部屋の外に出るように、頼みました。今屋上の間に立っているのはペテロ一人だけです。 彼の目の前には、タビタの泣き殻が横たえられています。この風景は、かつてペテロがイエス・キリストの背中越しに見た風景でした。あの街道管理者ヤイロの家で、少女の泣き殻を前にして、イエスが一人立っている姿を、その後ろ姿をペテロは見ていたんです。あの時、イエスがタビタ君、タビタ組と言って少女を起きなさいと言って起こしたその姿を見ていました。しかし今、そのイエス・キリストの立っていた場所に、自分自身が立っています。イエス・キリストは今ここにはいらっしゃいません。自分の目に映るのは、タビタの泣き殻そのものです。さあ、一体ここでどうすることができるというのでしょうか。ペテロは40節、皆の者を外に出し、ひざまずいて祈った。そして、遺体の方を向いて、タビタ、起きなさい。あの時、イエス・キリストが少女よ、起きなさい。タビタ、組む。呼びかけたよ。タビタ、起きなさい。タビタ、組む。と、この時、声を発したんです。すると、彼女は目を開け、ペテロを見て、起き上がった。そこでペテロは手を貸して彼女を立たせた。そして外にいる生徒たちに、やもめたちに、この生きている彼女を見せることになりました。このところで私たちが注目をしたいのは、彼がひざまずいて祈ったことです。ペテロはここまでに様々な不思議な技を行ってきました。しかしそのいつも、例えばアイネアという人を立たせた時も、キリストがあなたを癒してくださるのです、さあ立ちなさい。美しの門で足の利かない人を立たせた時も、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう。イエス・キリストの名によって歩きなさい。ここで彼は、誰の権威によってここで旅たよ、起きなさいということができたのでしょうか。ひざまずいて祈り、神の御業がここに明らかになるようにと、神ご自身をここに招いて、驚くべき御業が行われたのです。ここに、イエス・キリストの権威による、彼の弟子による不思議な技が明らかにされています。しかしそれはペテロの力ではなく、ペテロはイエスの力を持っていたわけではありません。イエス・キリストの名によって、イエス・キリストの力によって、ペテロを通して行われた事柄でした。この、すぐに来てください。かつてイエス・キリストに語りかけられ、今やペテロに語りかけられたリクエストは、すぐに来てくださいというその願いは、時を変え、場所を変え、いつも私たちの間で多く語られている言葉でしょう。皆さんもそれぞれに、毎日の生活の中で、人生の危機の中で、すぐに来てくださいという叫び求めをしたことがあるのではないでしょうか。実際にその時に誰が来て助けてくれたでしょうか。子供であったら、親だったかもしれません。大人だったかもしれません。110番に電話すれば、警察が来てくれるでしょう。119番であれば消防署の救急車が来てくれるでしょう。水が出っ放しになっているのでと水道屋さんにすぐに来てくださいと言えば水道屋さんが来てくれるでしょう。私たちの助けを、必要な助けを本当のところすぐにと言って目の前に現れてくれるのはそのことを助けられる人ですね。人が人を助ける。 ということの中に私たちの歩みは成り立っています。そしてそれはふさわしいのだということを今日まず知っていただきたいと思います。人が人を助けて歩むということはとてもふさわしいこと。神様が人間を作りになったとき、一人の人がいて、人が一人でいるのは良くないと言われて、二人目の人が作られた。その時の様子に、お互いにふさわしい助け手として、それが作られたのだと書かれています。人はお互いに助け合う存在として共に生きるように、この地に置かれている。そして私たちは、それぞれに個性を与えられ、能力を与えられ、そのことをもって、人と関わり合い、助けるように、導かれる。私たちのお仕事や責任や役割というのもそうです。誰かを助けるためであり、社会を成り立たせるためであり、私たちのその技が、お互いの必要、助けを満たしている。ですから、110番したときに、神様の助けより先に、おまわりさんが来ることは、ふさわしいことだ。素晴らしいことだ。喜ばしいことだ。そして私たちもまた誰かのすぐに助けてくださいという言葉に、いち早く駆けつけて、私の持っているものを持って助けることができるなら、それは喜ばしいことなんです。ですから私たちはそのために、研究もしますし、努力もします。訓練もします。ある時、消防署に行きました。子供たちと一緒に。とても厳しい訓練をしている最中でした。なぜそこまでするのか。そんなことを実力を発揮する機会というのは一年に一度あるか二度あるか、あるいはないか。できればそんなことない方がいいとすら消防士さんは言っていました。でも万が一そういうことが起こったとき、もし私が訓練をしていてそれを助けられるなら、私は喜んでこの訓練をしておくのです。私たちが与えられている役割や責任ということを考えれば、まさにそうでしょう。ですから、ぜひ持っているものを磨いていただきたい。そしてさらにそれを生かしていただきたい。そのことを通して人を助ける歩みが実現していくように、心から願っています。じゃあ、イエス・キリストの名によってというその部分はどうなるのか、という話です。よね、どうでしょう。私たちは救急車に来てもらうときに、あ、すいませんけれども、私はクリスチャンなのでクリスチャンの救急車を送ってもらえますかと言うべきなのでしょうか。お医者さんに手術をしてもらうときに、私はクリスチャンなので先生ぜひキリスト教の信仰を持って祈ってから手術をしてくれませんかと言うべきなのでしょうか。いえ、私たちはこのことのために精一杯心を尽くして努力をして関わろうとしてくれている人たちを信頼して自分の身を預けることができますし、それは必要なこと。そんなところでクリスチャンだからとかクリスチャンでないからという区別を持ち出すのはとても失礼なことです。私たちは人としてその人にお任せをして、その人の最善の技に身を委ねることになります。では私たちの信仰は、神様は、イエス・キリストの名による祈りは、どこに何をもたらすのでしょうか。すぐに来てくださいというとき、私たちは同時に心の中で、同じ思いを神様に向けて発していることでしょう。神様、この状況に私のところに来てください。手を伸ばしてください。関わってください。素晴らしいことを行ってください。私にはあなたの助けが必要です。その願い、祈り、求めは神様の心に届いています。そして神様もまた私たちの現実に手を伸ばして関わろうとしてくださっています。神様は今も生きて働いておられるお方です。しかし、その神様が私にどう関わってくれるのかを決めるのは私ではありません。それは神様ご自身がお決めになることです。神様が祈りをどう聞かれるのか、 不思議な御業をもって死人を生き返らせるのか、病を癒すのか、しばらく待てというのか、その悲しみの中を支え続けてくださるのか、それを決めるのは私たちではありません。それは私たちのコントロールの外にあるのだ。ただ私たちは、キリストの名によって、神様をここにお招きすることができる。私の歩みをことごとく知っておられる。なおもこれから全てを導こうとされている、全権の支配、コントロールを持っておられる方をここにお招きすることができる。その方がどうしてくださるか。それは私たちにはコントロールできません。でも、全幅の信頼を寄せることのできる神ご自身をここにお招きすることができる。その中で、神様が備えてくださった人の助け、神様ご自身がもたらしてくださることから、それらを合わせて私たちはそこに身を委ねていくことに、祈ることができるというのは本当に素晴らしいことです。私たちは空中にあてもなく言葉を放っているのではありません。私たちを知り、生かす私の主と呼ぶ方に呼ばわり、すぐに来てくださいと声を発しているのです。神様はその言葉を聞かれないでいらっしゃるお方ではありません。確かに私たちのところに臨んで歩みを導いてくださるお方です。今もし神様すぐに来てくださいと願い求めている方があるなら、イエス・キリストがおっしゃった恐れないでただ信じていなさいという言葉を心に留めていただきたいと思います。確かに生きて働かれる神、私たちのところで神様ご自身の導きを完全に果たしてください。共にそのことに信頼してここから歩み出そうではありませんか。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。